週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の上井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、いよいよね、7月に突入ということで、はい、この夏注目のレジャースポットと最近一気に増えてきたエナジードリンクについてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はまずね、夏休みの先取り情報をお届けします。はい、間もなく大阪市のユニバーサルスタジオジャパンに新しいエリア、ウィザーディングワールドオブハリーポッターがオープンしますよね。
これもあのテレビコマーシャルも結構前から始まって盛り上がっておりますけれども、
うん、そうですね、
はい、今月15日のオープンを前に楽しみにしている人すごく多いと思います。
はい、
でこのウィザーディングワールドオブハリーポッターの開業は2010年にアメリカのユニバーサルオーランドリゾートにオープンしたのに続いて、うん、はい、世界で2番目になるということです。
はい、そうなんですね。敷地面積は東京ドームのおよそ3個分でね、この USJ がオープンした時の総工費1700億円の4分の1にあたるおよそ450億円がこの新しいエリアにつぎ込まれたんですね。
このハリーポッターエリアだけで450億かかってるってことですか。
勝負ですよね。本当に勝負出てますよね。
すごいですね。
はい、
でこのハリーポッターのエリアは2つのライドアトラクションと8つのショップ、はい、それに2つのレストランで構成されています。うん、でオーランドと比べるとアトラクションは1つ少ないらしいんですけれども、うん、一方で日本独自の体験施設ですとか、うん、新しい技術も取り入れられているということですね。
そうですね。まずメインアトラクションのハリーポッター&ザ・フォービュドン・ジャーニー、
はい、
これはですねハリーポッターに案内されて迫り来るドラゴンたちから逃げながらね先に進むライドアトラクションなんですね。
はい、
だから目の前に広がる映像というのが日本の USJ では 4K になっていて、アメリカの HD よりもすごく鮮明な映像でね楽しめるんですよね。
なるほど。2010年の時に比べて映像技術も進化しているということですね。
そう、一歩進んだということですよね。
それからですね、うん、エリアに入ってすぐの場所にあるボグワーツ特急、うん、これあのオーランドではただのオブジェなんですけれども、はい、USJ では実際に乗ることができるそうです。うん、で車窓には風景の映像が流れていて、うん、車内で記念撮影することもできるそうです。
うん、
あとですね、フクロウ瓶とフクロウ小屋、うん、ここでは本物のフクロウを飛ばすという案まで出ているそうです。
へー。アトラクションを一つ減らした代わりに USJ が設けたのはエリアへの入場前に木々がね生い茂る小道なんですね。
はい、
で人間世界から魔法界に、まあ、徐々に、ね、入っていけるようなそんな演出に力を入れてるんですよね。
なるほど。うん、それから飲食ですとか物販でも日本人向けになっているところがあるようなんですね。
はい、例えばね映画にも登場するノンアルコール飲料のバタービールありましたね。
はい、
これはオーランドのものよりも甘さが控えめで炭酸が効いたすっきりした飲み口なんですね。大人でも美味しく飲めそうですよね。
はい、
それにそのお土産文化日本あるじゃないですか。
はい、
なのでアメリカでは販売されていないね小分けタイプのお菓子というのも用意される予定なんですね。
おー、ちゃんとローカライズもしているよということですね。
はい、
オーランドでは2010年のオープン当初エリアに入場するだけで 3,4 時間待ちということになっていたんだそうです。
うん、
でもすでにオープンから4年経っているんですけれども、うん、今でもアトラクションは数時間の行列ができるそうです。
はい、
で USJ でも当然同じような大混雑が起こりそうなんですけれども、はい、こちらはですね指定の時間にエリアに入れるというチケットを用意しています。
うん、
オープンからしばらくは混雑を避けるためにこのチケットがなければ入場できないということだそうです。
そうなんですね。この入場が確約されるチケットには入場確約券というのとエクスプレスパス、この2種類があるんですね。
はい、
でエクスプレスパスの場合はエリアへの入場確約に加えてねアトラクションでは専用のレーンから入場できますね。長い一般列に並ばずに待ち時間を大幅に短縮できます。
で現段階で最強となるそのエクスプレスパス、うん、これが手に入るのは USJ とオフィシャルトラベルパート ートナー契約を結んでいる JTB、はいはい、ここが販売するプレミアムパッケージとなりますね。
うん、そうですね。このプレミアムパッケージにはね、ザ・フォービドゥン・ジャーニーとフライト・オブ・ザ・ヒッポグリフのね、この2つのアトラクションで利用できるエクスプレスパス7が付いてるんですね。
さらに USJ の開園15分前に入場できるアーリーパークインという機能が備わっています。うん、パッケージにはレストランの優先入場も含まれていますので、ランチのための行列まで回避できるという充実ぶりなんですね。ただ残念ながら夏休み期間中はすでに定員に達している日が大半でして、9月以降ならやや空きがあるといった状況なんだそうです。
そうですよね。これはあったら絶対欲しいですもんね。
ですよね。
いろんなところに優先されてるってことですもんね。
はい、
まあ、人気出ますよね、どうしたってね。
ですよね。
はい、エクスプレスパスはね、 USJ の公式サイトでも事前に買うことができるんですね。
はい、
で公式サイトで、まあ、買うメリットというのは、対象アトラクションの数や種類が異なるエクスプレスパス5とかエクスプレスパス7、ロイヤルスタジオパス、この3種類から選択できるという点なんですね。
うんうん、例えばそのフライトオブザヒッポグリフには乗らないようだとか、ハリポタ以外のエリアも回りたいなといった場合は、料金が安めのエクスプレスパス5もいいでしょうね。うん、
ただ今後エクスプレスパスがね、争奪戦になるですよね。もう絶対にね、
もう避けられないでしょうね。
はい、だから万が一パスが手に入らない場合、通常の入場確約券を事前に、まあ、確保したいですよね。
はい、
ただこの入場確約券というのは入園当日も手に入れることはできるんですが、数量限定などでね、まあ、手に入れられない可能性もあるんですね。
あ、で今年の予約状況を見ると、USJ 例年に比べて10代後半の子供を持つ40代から50代のファミリーと、20代前半の女性グループが増加しているんだそうです。
そうですね。10代から20代っていうのはまさに映画版ハリーポッターを見て育った世代ですよね。まあ、わかりますよね。
はい、
でハリポタエリアの開業で USJ はすでに新たな層の獲得に成功しているということなんですよね。
ですね。このハリポタエリアは今後10年間アジア地域にオープンしないという契約が結ばれています。まあ、関西圏以外からの集客がこれまでの課題だった USJ にとってはですね、
はい、
まあ、これをきっかけに日本全国そしてアジアからの集客を目論んでいるということです。
はい、USJ は去年オープン以来2度目となる、ね、入場者数1000万人を達成したんですね。
はい、
ハリポタエリアのオープンでさらに200万人を超える、ね、増客効果というのがあるというふうに見込んでいて、初めて年間入場者が、ね、1200万人を超えることも期待されてるんですね。
今月15日オープンのハリポタエリア、入場確約券やエクスプレスパスの入手が、まあ、攻略の鍵になりそうですね。
はい、
週刊日経トレンディ前半は USJ のウィザーディングワールドオブハリーポッターについてお届けしました。
週刊日経トレンディ後半は大混戦エナジードリンクと題してお届けします。気分をね上げたい時に飲むエナジードリンクの市場というのが今急成長してるんですよね。
エナジードリンクと言いますと、まあ、カフェインとかビタミン類をこう配合した清涼飲料水ということになりますよね。
はいはい、
あのここ一番テンション上げときたいっていう時に飲む清涼飲料として、まあ、20代から30代の男性層、それから雑誌編集者などを中心に支持されていますよね。
なぜそこに雑誌編集者が入るんでしょうか。
だって渡辺発行人も結構飲んでらっしゃるでしょ。
まあそうですね。でね、実はこの市場というのは2009年から2013年の間におよそ10倍まで拡大したんですよね。
4年間でですか。
はい、
は
本当に驚きの急成長なんですけども、今年もその勢いは止まらなくて、出荷額で400億円市場にまで達するというふうに見込まれてるんですよね。でこれを牽引しているのが2005年に日本に上陸したオーストリア発のレッドブルーエナジードリンクなんですね。
まあ、翼を授けちゃうやつですよね。スポーツや音楽、ダンスといったイベントの支援ですとか、街中でのサンプリングといった地道なマーケティング活動を続けて、まあ、日本でももうすでにおなじみのブランドになりましたよね。
そうですよね。でそれにね、2012年にはアメリカの人気ブランドモンスターエナジーがアサヒ飲料とね組んで日本に進出したんですよね。
はい、
容量が185から 250ml のレッドブルに対して、モンスターエナジーは355ミリリットルでね、税別 191円という値頃感も受けて若い世代に支持されたんですよね。
そうですよね。でこのレッドブルもモンスターエナジーも缶を持ってること自体がちょっとおしゃれっぽいっていうような世界観をこう重視しているそうで、ね、はい、サポートするスポーツもそのラリーやスノーボードといったエクストリーム系に特化しているそうです、うん、まあ、ターゲティングが明確なんですよ ね、
はい、
でこのレッドブルとモンスターエナジーで去年は市場の 90% 以上のシェアを握ってたと、
ね、そんなに握ってたんですね、
ね、
うん、でね、このエナジードリンクの主戦場というのはコンビニなんですよね、
はい、
レッドブルの場合 250ml タイプで税別262円と単価が高い商品なんですけれども、大手チェーンで1店舗あたり1週間の平均販売数というのは30本を超えるんですよね。
まあ、すごく売れるし、うん、しかも利益が高いということで、うん、各チェーンとも取り扱いに積極的なようです、
はい、
リーチインと呼ばれる冷蔵ケースの他に、うん、栄養ドリンクや胃腸薬などを陳列している冷蔵ケースでも扱っているということが多いですよね、うん、はい、価格を崩さない狙いもあってコンビニ限定販売商品も多いようです。
そうなんです。ただね、最近はコンビニ以外でもエナジードリンクの品揃えを強化するという動きが出てきたんですね。
ほうほう。
例えばドン・キホーテ、こちらはですね、自社開発商品のブラックアウトをはじめとするね、エナジードリンクの品揃えというのを広げたんですよね、
はい、
でその結果ね、エナジードリンクの売り上げは去年は対前年比で 130% 増えて、今年も同じ程度の伸びなんですよね。
まあ、このように市場の急拡大を受けて国内メーカーの参入も続いています、はい、で各社ともレッドブルのような先行する海外勢とは違う部分というのを強調して差別化を図ろうと、まあ、一生懸命になってますよね。
そうですね。ハウスウェルネスフーズはね、3月にサムライドというのを発売しました、
はい、
缶には墨絵の戦国武将のイラストをあしらっていてね、成分にも八角だとか夏目といった和の素材をね、こう配合して欧米勢との違いをアピールしてるんですよね。
なるほど。このサムライド、開発は2年ほど前から進めていたらしいんですけれども、うん、あまりにもレッドブルーが強すぎるので、うん、どのように違いを出すかというのを考えるのに時間がかかったんだそうです。
そうですね。
でそんな中、女性が対象の商品というのも増えているそうですね、
はい、カルピスのスーパーフルーツラボアサイチャージですとかね、
はい、
エーザイのショコラ BB ブランドのね、ジョマといったものが相次いで発売されたんですよね、
うん、
低カロリーでカフェインも少なめといったようなものが多いですよ。
あ、なるほどですね。一方で、あの馴染みのあるこれまでのブランドを活用するというタイプもあります、
はい、中でもね、注目なのはサントリー食品インターナショナルのリゲインエナジードリンクですね。
リゲインというと、あの第一三共ヘルスケアの製品ですよね。
そうです。だからドリンク剤のリゲインの商品名、これを第一三共ヘルスケアと契約して使ってるんですよね。で30代から40代のユーザーが多くて、エナジードリンクとドリンク剤を一緒に飲んでいる人もおよそ 70% いたことからね、リゲインのブランドを冠にしたそうですね。
でこちらコンビニ以外の販路の開拓にも積極的でして、うん、スーパーやドラッグストアの他にも、あのリピーターの獲得が期待できるということで、うん、オフィスビルの中の自動販売機にも積極的に導入する計画なんだそうです、うん、
はい、
あの白金高輪駅のですね、すぐ上にですね、うん、NBF プラチナタワーっていう、
はい、
あのオフィスビルがあるんですけど、
はいはい、
そこはあの大きい雑誌の編集部が入ってるので、
ね、
そこに置いとくとめちゃくちゃ売れるそうですよね
みんな飲むっていうことですね、うん、確かにそうかもしれないですね。こうエリアマーケティングが必要かもしれないですね、はい、あとね、時和薬品工業は4月に九州沖縄地区のコンビニ限定でミンミンスパークリングというのを発売しました、
はい、
9月末には全国発売する予定なんですよね。時和薬品工業のミンミンダハやキョウキョウダハ ありましたよ ね、
この
眠気覚まし系の飲料ブランドを広げるための一環だそうですね。
そういうことですね、うん、でその他にもコンビニチェーンが独自に開発を依頼した販路限定のオリジナル商品も増えています、うん、まあ、こちらは手頃な価格帯の商品も揃えたいという考え方があるそうです、
はい、エナジードリンクはね、コンビニコーヒーと同じように小売側にとって高い利益が見込める商品なんですね、
はい、
ただ商品がね、まあ、増えすぎてしまって売れるものと売れないものの差というのが開いてるんです、
はい、
だからそろそろ売れる商品だけに絞り込んで販売していくタイミングとね、考えているような関係者も多いですよね。
生き残りが始まったわけですね、 大手メーカーの商品はどちらかというと意識的にレッドブルと特徴を変えて開発しているケースが多いんですけれども、はいはい、中小メーカーの中には逆に徹底的にレッドブルを研究して意図的にこう似せた感じの商品を作るケースが多いようなんですね、はいはい、飲料ベンチャーの東洋ビバレッジ、こちらは5月にローソン専用商品であるエネマニアを発売しました、はい、ローソン側からエナジードリンク市場が拡大しますから作りませんかというふうに提案されて、こちらレッドブルの味を研究したそうです、
はい、実際ね、違うタイプの味の商品というのはなかなか支持されていないというのが現状なんですね、うん、ドンキホーテでは60アイテム近いエナジードリンクというのを扱ってるんですけれども、味の特徴の違う女性向け商品の販売というのは低調だそうです。
あ、
うん、だからドンキホーテオリジナル商品のブラックアウトも開発段階からね、海外メーカーの味を研究しながら開発してるんですよね。
要するにそのレッドブルだとかモンスターエナジーの味っていうのがエナジードリンクはこういうもんだっていう、その基本になっちゃってるってことですよね。そうね、印象付けられちゃってるんですよね。で今後はですね、容量のバリエーションを増やす動きも増えてきそうです、はい、レッドブルジャパンは容量を増やしたレッドブルエナジードリンク 330ml アルミボトルというのを今月29日に発売します、
はい、あとモンスターエナジージャパンはね、量を減らして効きそうなイメージの新商品というのを投入するんですね。8月19日発売のモンスターエナジー M3 というのは容量が 150ml なんですけれども、 355ml ボトルと同じだけのカフェインやアルギニンといった成分を含んでるんですね。
ちっちゃかったレッドブルが大きいのを出して、大きかったモンスターエナジーがちっちゃいのを出すわけですね、まあ、こういったサイズの多様化は他のブランドにも広がりそうです、
はい、
ドンキホーテのブラックアウトも 250ml の小容量タイプブラックアウトゴッドを8月に発売するそうです、
はい、でね、販路の限られた商品も含めるとエナジードリンクは50を超える種類があるというふうに思われますね。実際価格もディスカウント店で100円以下で売られているものから300円以上のものまで、まさにね、本当に大乱立時代っていうところですよね。
そうですね、まあ、今後地方の中小飲料メーカーなども含めた参入がさらに増えそうなんですけれども、はい、ただとは言ってもレッドブルとモンスターエナジーの2強の壁というのはとても高い感じですね。
そうですね、エナジードリンクはね、味作りや CM だけではなくてイメージ重視の販売戦略までがうまくはまらないと有力メーカーのものでも売れないんですね。ドンキホーテではオリジナル商品のブラックアウトをね、プロレス団体の DDT と組んだり、はい、クラブイベントやサーフィン大会の協賛といった海外メーカーと同じような販促策を積極的に展開しているそうですよ。
今発売中の本誌日経トレンディ8月号には、今回ご紹介したエナジードリンクの各商品の特徴や戦略について詳しくご紹介しています。これ読むとですね、こんなのまであるのっていうようなエナジードリンクがあって結構楽しいので、ぜひご覧ください、うん、週刊日経トレンディ後半は大混戦エナジードリンクと題してお届けしました。
チェックマンスチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回るチェックマンさんが今週気になるプレミアムアイテムは何ということで、今週もチェックマンさんです。よろしくお願いいたします。
足玉ねだよ、
全然似てないし、しかもプレミアムじゃないし、先週のですね、虎ノ門ヒルズのプレミアム駐輪場がですね、収録後も非常に話題になりまして、さすが森ビルって感じがしたんですけれども、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、ちょっとプレミアムつながりをご用意できればよかったんですけれども、
違うんですね、
はい、全く方向性を違えてですね、はい、アイカツご存知でしょうか。
アイカツ、
ヒット商品入りましたね。
ヒット商品ですよね、
はい、アイドル活動略してアイカツですね、はい、2012年よりアーケードゲームアニメなどの展開が始まり、国民的アイドルオーディションゲームという、その歌い文句の通りのヒットを見せているアイカツなんですけれども、今やゲームアニメにとどまらないアイテム展開を見せておりまして、そんな中から本日驚くべきアイテムを紹介したいと思います、
はい、
アイカツエンジェリーシュガーコスメ、
エンジェリーシュガーコスメ、
ドドーン、
ちょっとハモってしまう。別にボタンは結構ですけども、はい、
ちょっと発売が前で4月の29日に発売になったんですけれども、はい、私これをどこで見つけたかというとですね、コンビニエンスストアなんですね。
コスメっていうぐらいですから、化粧品なんじゃないんですか。
はい、ね、そうなんです。
コンビニコスメ
だが、しかし、このコスメは、 コンビニとスーパーで主に販売されています。はい、アイカツシリーズもともと大体小学1年生から3年生ぐらいの女の子を対象としてますので、例えばお母さんと一緒に買い物に行ってですね、スーパーでこのエンジェリーシュガーコスメを見つけると、お母さん買って買って足玉なんだよとなるのが、
それだったのね、まあ、何が足玉なのかと思ったらそういうことだったの、ね、
多分今アドリブだと思いますとなるのが、まあ、商品の狙いだと思うんですけども、ですね、実はこれ食玩でして、食玩といってもコスメがお菓子になっているわけではありません、驚く流れ、なんと、ガムが一粒ついています。
それ食玩にありがちな
食玩ですね。食玩
480円、
まあまあなお値段
です、ね、それ何なんですかコスメって。
はい、ですね、4種類ございまして、まずリップグロスが2種類、クリアピンク、パールピンクの2種類ですね、それからチークカラー、それからジェルコロン、これはジェル的に塗る、コロンということになってますけれども、まあ、中でも売れ筋はリップグロスということでございまして、
小学生がお化粧するということですね、
ということなんですね、まあ、しかしよく考えたなと思うんですけれども、まあ、アイドル活動アイカツはですね、こう大人の世界への、飽くなき欲求を、うまく捉えてですね、親と子供に様々なものを買わせると、あまり言い過ぎるとあれなんですけど、
ね、そのパッケージかなんかにもちゃんとそういう可愛く
イラストが入ってるとかね、アイカツシリーズ共通の可愛らしいイラストが入っており、まあ、それをスーパーマーケット、コンビニエンスストアで買ってもらうと、いうところが非常に戦略として新しいなという
印象。だからやっぱり食玩になってるってところがポイントなわけですね。
そうですね、
コスメとして売るわけじゃなくて食玩として売るってことですね。
はい、実はアイカツシリーズのアイテムとしては、おもちゃ売り場で販売されている同様のコスメアイテムも
あった、
はい、ございまして、ですがやはりおもちゃ売り場となると、子供が買ってもらうにしてもちょっとハードルが上がってしまいますので、より日常のシーンで、
なるほど、
買ってもらいやすいようにと、
そのためのガム1個、
はい、そのためのガム1個ですね。
箱ビジョンもあえて食玩にすることで流通経路を拡大したっていう解説を以前いただきましたけれども、このアイカツのシュガーコスメに関しても同じことを考えたっていうことなんでしょうね。
なんか面白いな、食玩って本当に数年、何年前かな、なんか結構ずやっぱり食玩ブームっていうのが
ありましたね。海洋道
具フィギュアとか、そうフィギュアが入ってっていうやつ で、あれが本当にね、色ものすごく売れたんですよね。でそれがその後あんまり聞かなかったのが、ここに来てまた食玩っていうキーワードというか言葉をよく聞くようになって、ちょっと不思議ですね。
まあ、なので日経トレンディもね、ぜひガム一粒つけて、はい、
食玩にするって、
食玩にするんですか
売っていてやかれると、
態度もてということでチェックマンススコア参りましょう、今回のこのアイカツエンジェリーシュガーコスメのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、いきますよ、アイドル活動
うたりないし、
10点ということで、なんで
点数はもうどうでもいいですね。そのまんまですね。
なお親御さんの中にはですね、子供の頃から化粧などして肌に影響がないのかとご心配の方もいらっしゃると思うんですけども、このリップグロスですね、石鹸で簡単に落ちますのでどうかご安心いただければと。
その辺はね、さすがに子供向けということですね、ということでチェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは食玩アイカツエンジェリーシュガーコスメでした。チェックマンさん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、まあ、先ほどもちょろっとお話ししたんですが、こんなにたくさんエナジードリンクがあったのかという感じなんですが、気になったエナジードリンクってありました？
気になったというかですね、ちょっといきなりなぜかこんなのもありますよってパンと私のところに持ってきたのがあって、部員が、それは何かというと、カープエナジー
カープって広島のプロ野球の、
広島カープのなんかその公認のね、ものらしいんですよ。
なんじゃそりゃ。
それでその缶にやっぱカープのね、キャラクターが描かれていて、赤でね、赤ヘルじゃないですけど、赤のカープっていうところで、なぜか私のところにこんなのも出てるんですよってこうニヤニヤしながら持ってこられて、まあね、私広島ですので、
そういうことですね、
今のカープ女子っていうのもね非常に流行ってますからね、でそれに伴いこういうご当地エナジードリンクというのも注目株なんですよね。
なるほど、 今回本編ではご紹介できなかったんですが、はい、実はレッドブル的なエナジードリンクって味作りは普通の飲料に比べると比較的シンプルだっていうことで、うん、はい、まあ、それでその地方のメーカーが参入しやすいっていうところはあるようですね、うんうん、まあ、なかなか面白いことになっていきそうです。
なんか本当にこれだけこう数が増えてきていて、まあ、当然市場がね、新たにできてどんどん盛り上がっていくということかもしれないんですけど、先ほどありましたようにトータもね始まっていくと、
そうですね、
この手の策が必要になってきますね。週刊日経トレンディー、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。